メリークリスマスということで、その21ですよ今日はね。その21でしたよね。ちょっとごめんなさい。この間その20からですね、記念すべきその20回の収録からね、今までつるこメモを生かしてやってたんですけど、メモ取るのやめてるんですよ。で、今日何回目やったかなみたいなのがちょっと分かんなくなったんで、今ねちょっと急遽確認してしまいましたけど、はい、まあ、今週はメリークリスマスじゃっていうことでですね、まあ、特にあんまし私もそう、まあどうかなっていう感じなんですけど、うん、まあでもクリスマスなんで、クリスマス週間なんで、ちょっと頻繁に更新してみようかなと思ったんですよね。まあ言うてもまあ毎日更新してるわけじゃないんで、大したことないやんけって言われたらそれまでなんですが、とりあえず、月曜日にした。で、今日更新する。で、金曜日に更新しようかなと思ってるんですよ。なんでね、今日もやりますよ。はい。iTunes のですね、ポッドキャストコーナーっていうの?ポッドキャストコーナーをあんまし見てなくてですね、たまに、まあ、見るっちゃ見るんですよ。だから自分のがちゃんと更新できてるかなって、アップロードできてるかなっていうのでですね、反映されてるのかしらと思って見てるんですけどね。まあ、まずね、言わないといけないなって思ってるのは、私いつもね、まず言わないといけないなって思ってるのはですね、って言って始めるんですよね。何それっていう感じですけど、はい、私のところのですね、ポッドキャストのところを、見ておりましたらですね、すいませんね、後ろ子供の声がね、もう子供くんなんか今日あれでしょ、早く帰ってくる時間帯やから、ほらね、何個かまた新しくですね、レビューを書いてくださっている方がいらはりますのでね、はい、そのことをですね、非常にありがたく思っておりましてですね、ありがとうございます。もっと早く確認してお礼を言えよっていう感じなんですけど、はい、ありがとうございます。あれ増えてるよね、増えてなかったっけ、あれ増えてるなと思ったんやけど、気のせいやったんかな。いや、でも本当にありがとうございます。はい、嬉しく思います。でですね、まあ私も調子に乗ってポッドキャストを初めてですね、ごめんなさいね、子供がめっちゃうるさいな、子供一言言ったろかな、そんなこといいんですけど、私も、調子に乗ってセクシャル部門第1位だったんですけど、もうやっぱりね、若い子には負けるっていうことですね。勝ち負けでやってるわけはないからいいんですけど、まあどんどんね、新しい勢力に負けてですね、もう今ではもう見る影もなく見る影もなくですね、もう見る影もなくってことはないのか、皆さんのおかげでですね、まあなんとか踏みとどまってるんですけど、どんどん負けてるんですよね。まあ多分一つには私が似てないモノマネをどんどん繰り広げているからって言っても話はあるんですけど、あと抜けない真面目な話もしたりとかするから、ちょっと社会派気取りでね社会派セクシャリティ、カテゴリーみたいなことになってるなってないよね、あまりね自分で言ってるだけやけど、そんなことでですね、ただ単純にまた変なこと言ったで今、ただ単純に抜ける番組でなくなってしまったっていうことも要因してるんじゃない、要因なんじゃないかなと思うんですけど、まああと唇が紫色とかもうね、恐ろしい要因がいろいろと考えられるんですけれど、まあ細々と、はい、応援してくださる皆様の、のおかげでですね、続けていこうと思ってますのでね、ありがとうございます。おかしいね、もうおかしいね、嫌やね。なんかもう年取ったらひがみっぽくなるから嫌やね、ほんとね。もともとひがみっぽいかもしれへんけどね。はい、でもまあ私のそのね、ちょっと社会派気取りと、似てないモノマネはもう私の最大の武器だと思ってね、フル活用していきたいので、まあそれにプラスしてちょっとエロいことも言うから、まあとりあえずまだセクシャリティ部門で踏みとどまってますんでね、今後も聞いてくださる方をどうぞよろしくお願いしたいと思いますね がとうございます、まあ、まずそんなところでね始めたいと思いますよ、今日もじゃあねいろいろと社会派ネタからですね、似てないものまで までねいろいろと繰り広げながら行きましょう。繰り広げながらおかしいね、なんか日本語ね、今日もね今日も変なテンションでお送りしていきたいと思います。うん、メールから行こう。よし行きますよ。はい、鈴木男さんからです。こんにちはマダムツルコ。姉さん事件ですいや足の親指と親指の間ってバギナですよーだ。感じるでしょ、足の親指と親指の間って。これは周知プレイですか、私に対する周知プレイですか。残念ながら屈しません。これは逆にお仕置きだな顎が疲れたと言っても加えさせ続けるからねということでね、鈴木男さんからね非常に私に対するもうね負けないぞっていうねこのアピールのメールが来ていますねはい、ねどっちがこの屈して負けました、許してくださいって言ってね言うかっていうところですよね。はい、私もじゃあ鈴木さんにはね舌が筋肉痛になるまで舐めさせたいと思いますはい、劇団四季の話が出ていたので一つ、はい、先日ライオンキングを見に行ってきました。散々大西ライオンのネタを見た後だったので本物はさぞかしすごいんだろうと期待していたのですが、うーんって感じでした。劇団四季信者の方がリスナーにいらっしゃるかもしれないので自粛はしますが、一個だけ有名な心配ないさを聞いた時に、いやかなり心配ですと思わず口から言葉が溢れ出てしまい、それを隣で聞いた妻は声を殺して爆笑していました。心配だったのは大西ライオンの方がうまかったからです。ライオンキングを見た後でも新生劇場に勤めている友人に会い話をすると、劇団四季のクオリティが下がっている理由のお話をしてくれました。夫婦の営みのお話、自分は鶴子姉さんと同じ年で妻は年下、そして妻は生娘だったので付き合って1年、結婚して3年と経験年数は4年ぐらいです。なので妻が盛りのついている時期です、時期でありますゆえそこそこの回数を求められています。調子のいい時は毎日ですが、喧嘩なんかをすると2週間以上ご無沙汰なんてことも。先日のもうやらねえから1週間、さらに自転車で転倒して怪我の回復待ち1週間、さらに妻のお月様がやってきて1週間、お月様明けても気分が乗らず1週間、今のところ4週のレッスンになってます。そろそろ妻に怒られそうです。クワバラクワバラですね、劇団四季、まあ、崇拝者の方がいらっしゃるかどうかわからないですけど、いらっしゃったらごめんなさいねって言うんですけど、このね、ちょっと劇団四季のクオリティが下がっているっていう話は私もちらっと聞いたことがあります。はい、まあ、でも劇団四季崇拝してかしてはる方と一緒に今度無事にチケットが取れましたので、オペラ座の怪人を見に行くんですけどねはい、まあでもどうなんかな、ライオンキングは大西ライオンがいてるけど、真似してはる人いてるかな、ファントムの方はね別にいてへんかな。うん、まあでもちょっとどうしてもねやっぱに、あれなんかな、いやそのクオリティが下がってるっていう話は聞いたんですけど、なんかアサリケイタさんやったっけ、あの人がなんかちょっとあれやとかいう話も聞いたことはあります。はい、まあそれぞれの感じ方があるからね、俺は大西ライオンの方がうまかったからっていうのも仕方がないですよね。でまあ私もそれなりに大西ライオン並みに心配ないさは上手なんですけど、はい、ただねちょっとこうねマイクボリュームの関係とかもあって、ちょっと私も本領発揮できなかったんで、この心配ないさはまた鈴木男さんにお会いした時にね、もうがっつりね大西ライオンにも劇団四季にも負けない素晴らしさの思わず涙があふれんばかりのね心配ないさをお聞かせしたいと思いますのでね、こんなに滑舌が悪いのに何言うとんねんって言われるけど絶対はい、お送りしたいと思ってますんでね、それはまたお待ちくださいね。はいで、まあ、鈴木男さんは生娘だった奥様をですね目取ってですね、どんどんどんどん攻めてるわけなんでしょうきっとね、これね調子のいい時毎日、 鈴木男さんだってね、私と同い年やったらまだガンガンいけるからね、そこそこの回数をね、夫婦でこなしてらっしゃるっていうのは非常に良いことだと思うんですけれども、はい、4週間ぐらいのことやったら別にレスと言わないよほんまのレスじゃないよって私なんかは言いたいですよね。はい、ちょっと事情が重なってできてないだけっていうことですよね。はい、うん、またでも言うてももうそろそろもうやっとんでしょ仲良く。はい、そんなことでねはい、あのメールでね、あの懸命で広島球場ではね、ズームスターではお子さんが大興奮ということなんですけどね、え、大興奮でしたよ、私も大興奮だったんですねはいね、はい、ぜひ今度は中に入りたいと思ってるんですけどね、はい、いつも外しか見てない外とあのグッズショップしか見てないんですよね何それっていう感じなんですけど、はい、次はお久しぶりの、ベロハチさんですよ。件名がまだねもう攻めてきてるんですよ、ベロハチさんも。もうこんなに濡らしてるやん、何考えながらべちょべちょにしたか言ってみ、ほら言いなさいっていう、ね、非常に攻めてきてます濡れやすいつる子さん、最近なんでじゅるんっておつゆが垂れましたかご無沙汰しております。標準スピードで聞き、おすすめの2倍速でも聞き、2倍の4倍、うふハフーンってなってるペロハチです。若い頃は高見山知らんねんやろうな、ペロハチもだとどんどん CM、 そんなことはどうだっていいんですが、無声ネタをちょこちょこやったんで書いてみます。これモノマネしてくださいって書いてないのに、今2倍ってモノマネしてしまった私はどうしたらいいんでしょうかねまあモノマネが武器やからね、私のね、はい、神山知らんのやろね、本当にね、あの立派なもみあげをね、私は無声よくするんですよね、気持ちよいですよ、触らなくても言ってしまうぐらいなので、俺の頭どうなってんねやろと思いますが気持ちええからええかみたいな感じですね。世間的には溜めたら出しやすくなると言いますが、私は溜めればもちろん出ますが、オナニーやらセックスやらした後の夜なることも結構ありますね。普段起きてるときは何回もできるほど強いわけではありませんが、何なんでしょうね、脳内にまだ興奮の余韻が残っていて、それで夢見ていってしまうんかなと思ったりもします。一度試しあれ、でも簡単にできないのが無性なんでもどかしいかもしれませんが、話変わって、私の初めての風俗経験はヘルスだったですね。先輩に行くかって言われて、行くと二つ返事でヘルスへ。初めてのマットサービスでおほにゃーとなりましたが、途中から体勢を入れ替え、手間でジョーを何度か行かせた後、なんとなく挿入、何も言わなかったのでそのまま継続、最後はお腹に向けて焦点と、何とも幸先の良い、風俗デビューとなりました。私は基本的に S でありながらも、女性には気持ちよくなってほしいというのがあるので、女性は二の次みたいな気持ちが高校生の頃よりありまして、ジョーに気持ちよくなってほしい、そしたら俺も気持ちいいみたいなのが良かったのかなと思ったりなんかして、それでも S なんでバックでつきながら髪引っ張ったりお尻叩いたりしますけどねでもこれはあくまでも気心知れたうちの釣り合いにだけ二人で追求して現在に至った結果なんで、これでも妄想至った結果なんでってこれ丸ですよ。でも妄想で鶴子さんはケツ叩かれてますけどね、おひょひょひょひょ長くなりすみません。ツイッターの鶴子さんのおみやしに、ぬほーと言いながら昔の漫画のように頭から火山が噴火し、鼻から蒸気をふんぬーと吐き出し、本物の鶴子さんをバックから突きまくりたいと、おみやしから想像されるお尻で妄想しながら、白いマグマを天井を突き破らんがごとく噴出しているペロハチでした、とありがとうございますいろいろあるんですね、溜めたらなるってわけじゃないんですね、無性ね。そんなに気持ちいいんか、なるほどね、風俗か、みんなやっぱ風俗やっぱみんな行ってる人多いんやな。でこの件名のもうこん違う冒頭の最近なんでじゅるんっておつゆが垂れましたかっていうのを答えた方がいいですか。 S の基本 S のペロハチさん これ多分ね、夕べとかやと思います昨日の夜とかやと思いますけどねあ、昨日の夜か、昨日の夜、ちょっとそういうようなことをしてしまいました一人でこれで満足ひどいわいや、ひどいわってことないよ、今自分で言ったんやからねありがとうございます、もうね、はい次行きましょう、今日パンツが破けましたということで、ファットマンさんからですおじ茶飲みながらどら焼き食べてわーわー聞いておりますチコツチコツっていただいております、ありがとうございます、さてさて、自分は男友達より女友達が多いタイプなのですが、女友達からすると危険性が全くない、まん丸デブかつ眉毛太い落ち着くらしく、何かいろいろ話してくれるわけです。自分は彼女がいるので、普段女友達から異性として見られないことで本音が聞けて逆に得だなと思うことが多々ありますが、友達にしか見れないと言われて振られた友達は本気で悩んでいたりして、八つ当たりされることもしばしば。鶴子さんは男女の友達関係はあると思いますか？あと、こいつは友達としか見れないっていうラインとかあったりしますかね？ね、クリスマスには鶴子サンタさんが来ることを祈ってますということでね、はい、皆さんの夢の中でですね、私をサンタの扮装にして好きにしてもいいですよ、クリスマスはねようわからんこと言ったね、また今ね男女の友達関係ですけどね、これはね非常に私は難しいかなと思うんですけど、どうやろうな、ないことはないんだと思いますよ。はい。まあ、あるんやろうなとは思いますね。そうですね。まあ、友達としか見れないラインというのは、やっぱり、私で言うとですよ。私で言うと、このことはキスできないとか、このことは一致できないとか、そういうラインじゃないですかね。いや、さっくり言ってしまうとね。その感じかな。そうですね、友達関係ね、友達関係はまああると思いますよ。でも何やろな、今私にそこまで腹割って話せる男友達がいてるかって言われるとちょっと考えてしまうんですけどね。でも友達やけどエッチしてしまうということもありますよね、世の中にはね。でもその時点で純粋な友達関係っていうのはもうとはまた一味違ったと関係になってるんでしょうね。ちょっとエッチもしたけど友達みたいなね、なんかちょっと説明が必要なことになってしまいそうな感じがしますね。いや説明っていうかお互いにの心の中にね、誰かに説明することはないんですけどねでも誰かいてるかな、いてるかな、でもいてるか、やっぱいてるかな、やっぱいてますね。そうですね、体とか好きだっていう、本当に友達として好きだな、こいついいやつやなっていう純粋なそういう友達もいないことはないかな。だからやっぱ男女の関係もありうるのかな、アバズレみたいな私でもそう思うんやから。はい、そうですよね。向こうからお前は男としか見てないよみたいなこと昔もよう言われたことありますからね、私もね。そういう人ととはやっぱりね、友達としてやっていけるのかもしれないですね。はい、ごめんなさい、なんかあんま的を得てないね今日ね。今日もなんかちょっとなんかね、頭ぼーっとするんですよね。なんかおかしいかな私いやまあおかしいけどね、ある意味はい、次は凛太郎さんです。鶴子さん、毎度です。寮まで見てましたよ。史実との違いについてはいろいろ突っ込みどころ満載でしたが、ドラマとしてはまあ楽しめました。芸界水楼は、陽動校ですね。はい。酔えば金の、冷めれば砂漠って言ったらいいんかな。あまりいいように言われてないことが多いですが、嫌いじゃない存在です。龍馬伝では近藤さんがなかなか味のある陽動校を演じてましたね。そう、近藤正臣さんね。だいたい幕末の人で20代から30代の人ばっかりなんですよね。陽動校もその頃は30代、あ、そうなの、30代だったはず。はあ、田中泯さん、はい、 ね、渋いですね、吉田東洋ねにしても暗殺された時40代後半だったと思う。あ、そうなんですか。なんか俳優さんがねあれやからもっと年いった人なんかなと思いました。そんな若手俳優ばっかり使うとドラマとしては厚みなくなるんかな。でね、そうかもしれないですね。ちょっとワーワー的な話題じゃなくなってるのでまた出直します。なんてとんでもないですよ。いいんですよ、ワーワー的な話題なんてもうなん存在しませんよ。はい、何でもわーわー言いましょうよ。はい社会派気取りだから言えてないから社会派っていう言葉がますね。それどうにかした方がいいっていうね話もありますね、ウーピン24さんです。前回初めて投稿したので気になって9回から19回までワープしてみたら早速第2部で採用していただきました。感激です。なので調子に乗って2回目のメールです。早速ですがどなたかの投稿で奥さんが夜の営みをなかなか受け入れてくれず月1回ペースだとおっしゃっていました。はい、また鶴子さんもお子さんが生まれてからはあんまりやってないのことでした。はい、自分の場合はその逆で妻がかなり積極的でやりたいサインを出してくるのですが自分がなかなかその気になれません。妻は特に子供が欲しいこともあり自分が、案に拒むとかなり不機嫌になります。ちなみになかなか子供ができないのでお互いに病院で見てもらったりもしています。毎月排卵日に合わせたりしているのですが結婚して丸6年になると正直できついです。妻のことは好きですし性欲も強い方だと思うのですが同じことを繰り返していると肉欲的には飽きるというか、こんなことは妻には口が裂けても言えませんがやんわりと男女の動物的な違いを分かってほしいのです。妻は相手をしないと嫌われてるんだなどと泣き言を言いますし男の性欲の理解もありません。嫌いだからではないことをうまく伝えられる方法はないでしょうか。さらには自分は子供製造機かと腹立たしく思ってしまう自分が嫌です。それとなく妻にセックスの趣向を聞いてみると時間を短くても回数を多くやりたいと。妻ではないですが昔付き合っていた彼女と1泊2日で11回したこともあり結構セックスは好きな方なんですが結婚してこうなるなんて夢にも思いませんでした。結局妻を大切にしたい気持ちは非常に強くても家族になってしまうんですよね。極端に言えば兄弟としている感じです。また正直言って今はセックスより女にを求めてしまいます。勝手だとは分かっていますがどう思われますかと。次はおかずについて風俗についてメールしたいと思いますということでありがとうございます。いただいております。このね私の割と身近な人でもね子供さん例えば何人欲しいとか例えば次は女の子が欲しいとか男の子が欲しいからっていうことで奥さんがすごく求めてきはるっていう方が何人かいてはりましたね。で話してる時にそういう話が出てきてだから普段しないけどその排卵日とかそういう時に合わせてするっていうのはね聞いたことあります。でそれこそねその下半身だけ出してなんかちょっとやられるっていう感じって言ってましたけどそんなんもあるっていうのをちらっと聞いたことがありますね。でなんかそれってなんか気持ち的にきついですよねみたいなこと聞いたら、そりゃーみたいなことは言ってありましたよね。子供をただ作るためだけにセックスをするっていうのはね人間ちょっと悲しいかもしれないですよね。そうやな時間は短くても回数を多くやるっていうのもなんかちょっとね本当にその子供さんをちょっとね欲しいからっていうなんか気持ちがまあ現れてるような気もしますけどね。難しいなちょっとしばらく1ヶ月ぐらいちょっと我慢してみみたいな話はどうですかうまく嫌いじゃないんだけどっていうのがね大前提でこれは本当にそうなんですもんね。だからちょっと月1回ちょっと貯めてなんか濃いので次1回してみませんかみたいな申し出っていうのはどうなんでしょうかね。まあその間本当に我慢しなくても別にオナニーをしてもいいとは思うんですよ。その奥さんにわからないようにね。でね1ヶ月奥さんその月の排卵日1ヶ月のねその1月丸々やらずに奥さんとエッチしないでおって まあ、その次はの月はまたちょっとしてみたりとかしてっていうね。それかその奥さんがこの嫌われてるんだっていう泣き言を言うっていうところでですね、嫌いなわけないだろうということでですね、じゃあ俺の好きなセックスやってやるっていう、好きなお前に俺の好きなセックスやってやるっていうので、もうなんかこうグーッとやるとかですね。ただね、そうやって言うのは簡単やけど実行するっていうのは本当に難しいんですよね、これね。夫婦になってくると、それはすごくよくわかりますよね。だって夫婦になってからとか、付き合いは私も長いですけど、 100%、 120% したいセックスができてるかって言われたら多分できてないもんね。これまたどなたかね、参考になるような意見をお願いしたいと思います。次、おっぴさんです。毎度ごちそうさまですということで、鶴子姉さまこんにちは、初投稿です、よろしくです。変態高校生のおっぴです要するに私もアバズレですねってあ、でも男の子よねこれきっとね。はい、私はたまたま iTunes をいじってた時に鶴子姉さまのわーわー言うておりますを見つけました。そんな私はただいまその17中編まで聞きました。どの回もとてもエロくて感動しながら聞いてます。ありがとうございます。嬉しいわ。私はバスで投稿していまして片道15分。当たり前ですがフルボッキですよね。それはまあいいんですが、学校に着いてから残りの15分を聞くので、学校でも15分間フルボッキなのです。今はまだ我慢できていますが、そのうち学校で抜くようになっちゃうかもです。まあ、それは冗談なのですが、鶴子姉さまは年上フェチとおっしゃってましたよね。高校生の私にとってはすごくショッキングな言葉でした。鶴子姉さまの言うことには絶対服従なので何も言えませんが、もしよかったら若くてパワーのある年下男子、過去私のことも試しあれ。最後に鶴子姉さまに言ってほしいことを。あ、はい、わかりました。じゃあこれ言いましょう。明日も鉄の竿を握りしめながら投稿します。はい。ありがとうございます、おっぴさん。そんなに喜んでくれて、フル勃起してくれるって方がいてるのは嬉しいわ。ちょっとでも待ってな。アバズレって言葉は、どういう言葉どういう言葉っていうか、女性に対して特に使うんよね。あ、でも元々は男女両方に使うっていうことか。あ、じゃあ別にいいんだね。主に女性やけど昔は両方使ってたということですね。はい、貧困が悪く厚かましいもの本当にぴったしやからびっくりするわま、学校で抜いてもいいんじゃない、人間だものみたいなこともまた言ってみたりとかしないですけど。そっか、あ、でもね、年下の男の子もいいかもしれないとは私も思ってますよ。ガンガンパワーがあって攻めてきてくれる、なんかそういう子になんかちょっと教えたりするのも楽しいのかなって思ってきた最近。いやや、これ何いやねなんかちょっと年取ってきた証拠かなって思うんですけど、はい、うん、だからじゃあね、ぜひまたおっぴくんともね、おっぴくんが言ってほしい一言を私が言いますよ今から。おっぴくんのもう鋼のその一物を握りしめながら、これが好きなのって言ったことにしましょう今ねなんか今日もなんか不調やなよう分からんはい、はい、というわけでね、とりあえず第1部この辺にしときましょう。第2部もまだまだメールが続きます。はい。